どんなもんや。
はい、どうも、どのこいちです。はい、この番組どんなもんや、7月からどうも、どのどんなもんやにね、タイトルを少し変えてお送りしておりますけども、1994年10月10日に始まって31周年を迎えたということで、文化放送さんで、ラジオをやらせていただいて31年、恐ろしいですね。いやー、ありがたいですね。いやー、なんだろうね、すごいですね。何がすごいかって、もちろんファンの皆さんもそうだし、こんなラジオって言ったら失礼だなこんな私らのね、喋りを、スタッフの皆さんも支えてくださってるっていうのが、本当にすごいことだなと思っておりますよ。ありがたいですね。はい、デビュー前から番組はやらせていただいてて、放送時間はそうですね、いろいろこう変わったりだとか、いろいろありましたね。グループ名が変わってもこう続けさせてくださって、ありがたい限りでございますけども。1994年は人間失格というね、ドラマの放送だったり、我々が日本武道館でのファーストコンサートがあった年だったということで。いやー、それから31年経ってんだもんね。いやー、早えなー。じゃあ今から31年経ったら、怖いね。77歳。あの時からの年数を過ごすと、自分はもう77歳になってる。やべえ。やべえね。やべえね。生きてるかな。いやー、それこそ健康年齢でいられてるかな、自分。ちょっとわかんないですね。そう考えるともう30ちょっと年ぐらいで、自分もう生きてない可能性あるっていうことだよねいやみんな健康に生きよう。いやでもそんなんか別に長生きしたいとあんまそんなに僕思わないタイプなので、まあ死にたくはないですよ、そりゃそりゃ、はい、ありがたいことに、本当に、なんだろうな、幸せな人生を送らせてもらってるなって思ってるので、もう、いや、もちろん死にたくはないですけど、まあ、死ぬとか死なないとか、そんな言葉、あんまり良くない言葉だなと思いますけど、なんだろうな、ただ単純に、もう、いつ人生が終わってもいいように、なんか悔いなく生きようと思って生きてますから、まあ、ただそれだけですよ。はい。まあまあ、でも、健康、年齢、いくつなんだろうな。まあまあ、寿命自体はね、どんどん伸びてますから。だけど、我々世代の、ね、40代、今の40代、30後半40代ぐらいの世代の寿命が、どれくらいかっていう統計はその時になってみないとわからないです。じゃあ今の人たちがすごい長生きしている方、ね、寿命が伸びたねって言っている世代の人たちと、我々の時代ってやっぱり違うわけで。じゃあ我々の時代はどうなんだっていうのはわかんないよね。寿命はどんどん伸びてるからって言ってるけど、じゃあどんどん伸びるかっていうと、そんなことはない。そんなことはないじゃないですか。やっぱりね、その、なんだろうな、我々の上の世代、それこそ戦争経験された世代の方々のが、こう、やっぱり戦争が終わってからも、こう、力強く生きてきた様だとか、そういった世代のその、 強さってすごいよね。すごいと思うよ。まあ、あとはやっぱり、ね、もちろん医療がすごい発達しているっていうのもあるし、うん。我々世代が一体どうなのか、我々が食べてきたものだとか、そういったものがどういった影響を及ぼしているのかわかんないじゃん。ね、今すごい健康志向にさ、なっていったじゃん。じゃあ言ってみれば我々の世代って健康志向とか全然関係なく生きてきた世代でもあるんだよね。なんかそれが自分らが大人になってから、いや健康について考えなきゃいけないよねとか、タバコとかも分煙化されていったりだとか、すごい健康志向な世の中になっていったじゃん。だけど俺昔テレビで見たんだよね、本当にすごい、100歳ぐらいのおじいちゃんが長生きの秘訣は何ですかってテレビなんかインタビューされて、これだなっつってすげえタバコ吸ってたすげえ時代だなと思ったけど、それも今だったらこれでオンエアできないだろうなって、うん、だそういう強い世代もいるしね。まだ何をもってして健康なんかってのも分からんけども、分からんよ。いや、なんかこう一生懸命さ、なんか、健康って何ってならん、ほんまに。わからんけど、まあまあまあ、でも皆さん健康でいてくださいよ。本当になんか風邪ひいたり何やりした時って本当思うよね、健康一番だなって。いや今思ってるけど、なんかこんな健康の話するまあやっぱそういう年齢になったんですよね。まあまあいいや、今話そうと思ったらなんか話したことあると思うからもうやめときます。はい、というわけで、どうもどうもどんなもんや始めたいと思います。何にしようかな、歌じゃあね、頑張るようにする。
いつかお互いがいる世界がかけがえないものになるんだ。今はこの手が約束果たせる日まで支えるよ強く。ただうなずくんだ、まだ夢の中君な。朝一の咲けない笑顔見る日々は大切なことを教えてくれる鍵だ。孤独が浜を聞かせる、幸せは何を潜める、流されるため力がいる。いつもお互いがいる世界がただ一つの大事な場所だ。今はこの手が約束果たせる日まで支えるよ強く。
どんなもんや。
何年も声の人旅人、山口県すずちゃんさん。先日タイムレスの寺西くんがブログでショックに出ていた時期、毎日のようにやっていたゲームを久しぶりにつけてみたら小一くんもやってたと書いていました。フレンドだと誰が何をやってるかも見られるので気づいたそうです。俺もずっとやりたかったやつ、しれっと始めて、しれっと誘ってみようかな、とも書かれていました。タラニシ君からしれっとお誘いありましたか？これ多分今の聞いてて言ってる意味全くわかんない人もいると思うんですけど、僕は多分その時にデッドバイデイライトをやっていたわけではなく、別のゲームをやっていたんですね。で、多分タラニシ君は、ゲームにログインしてみたら、フレンドになってると、 今その人このゲームやってるよっていうのが分かるので、たらりちくは僕が何をやってるか見えたんでしょうね。だ僕はその時多分モンハンをやってたんですよ。で、たらりちく的にも、あ、やってみたかったやつだ、みたいなことになったんでしょうかね。はい。そうそう。モンハンをね、せっせとやってるんですけど、ほんまに自分でキモいなって思うんですけど、自分のことが。ハンターレベルが999で完走してしまいまして、でも下手なんですよね。下手なのよ。なんだろうね。いや、下手なのかな。まあなんか自分なんかソロでせっせとするよりマルチでおりゃおりゃってやってるタイプなんですけど、なんだろうな。自分は、太刀と弓。まあ、どっちもやな。どっちも半々ぐらいの感じでやってます。はい、武器は。ただ、太刀に関しては、太刀に関してはというか、なんか、モンスターごとに変えてますね。例えば、ゴアマガラとやるときなんかは自分太刀の方がすごくやりやすいんで、弓でやるより。で、例えば、太刀で行ったりだとか。なんかそういう風に使い分けてやってるんですけど、まあ、ただ別に本当に上手くないです。居合抜刀斬りとか、あんま決められないしね。まあ、わかる人は分かってもらえればいいです。わかんない人にはこの人何言ってんのやろうな、でいいですけど。はい。弓はね、ジャスト回避って言って、こう、避けられる。あれは楽しいですね。はい。というわけで、栃木県すみさん。トラビスジャパンの川島のえくんが SNS で大学生の夏休みに東京の日本橋から兵庫県の明石まで自転車の旅をして、その途中の大阪でショックを見に行ったことがあると話していました。あ、なんか言ってた気する。東京から自転車でショックの大阪公演を見に来たのは25年の歴史の中でもおそらくノエル君だけだと思いますが、このことを知っていましたか？そうそう、なんか言ってた。自転車で来ました、みたいな。いや、何してんねんっていうね。変わってんな。絶対嫌や、自転車で。しんどいよね。なんか途中で不安になりそう。なんか、もう引き返せなくなるじゃないですか。いや、車でも思うよ。車でこう透明走っててさ、なんか昔若い頃はね、無意味に透明行けるとこまで行こうと思って走るじゃないですか。で、だいたい名古屋手前ぐらい、名古屋着かないぐらいで、わあ、これ帰りのこと考えるとちょっときついなぁと思い始めて、いいわ、もう引き返そう、みたいな。まあ、ある意味それも不安になるんですよ。ちょっとね。で、チャリやとさ、もう例えばもう静岡を過ぎて、さらにその先ぐらいまで行って、もう不安でしかないやん、こう帰りのこと考えると。いや、これ帰りもあるぞって。ノエルすごいよな、あいつ根性すごいね。すごいと思います。はい。ラジオネームクリちゃん。私は美容室がとても苦手です。私も苦手です。人と話すのが得意ではなく、あ、そういうわけではないんですけど、初対面の人と二人きりになる空間がどうしても居心地悪く感じてしまい、つい雑誌を見たり携帯をいじったりして、話しかけるなオーラを出してしまいます。こいつさんは専属の方がいらっしゃると思うので、そういう状況は少ないと思うのですが、そういう場でご自身から積極的にお話しされるタイプですか？まあ確かに美容室、まあ自分はいつも普段やってもらっているヘアメイクさんに、切ってもらってるので、だから全然、そういう人としての、あれは全然ないんですけど、でも、それでも美容室嫌いですよ。じっとしても、もうマジでもしんどい。だから、そういった意味では、まあ普段から一緒にやってる人なので、まだ？もうええんちゃう？まだ？あと何分？ってずーっと言ってるね。もうちょいです。もうちょいです。 もうちょっとです。ちょっと見せてください。ああ、いい感じに入ってますね。いい感じに入ってますね。あと何分です。ええ、あと何分もそんな雰囲気ですよ。で、ピピってなって、あ、いいですね。流します。流しますってなって。で、だいなんかさ、カラーの仕方によっては、なんか2、3回流すことは、2回ぐらい流すことあるじゃないですか。1回だけじゃなくて。そういうのもちょっと僕、把握してないので、え、これって、もうこの、これ色終わりって言ったら、いや、もう一回です。とか、終わりって、はい、終わりです。とか、なんかその辺もちょっとわかんないのよね。あ、今日終わりなんや。まあなんかあるんでしょうけど、僕、全然把握してないです。だそういった意味では、なんか、全然知らない人に、噛み切ってもらったりとか、それは確かに、ちょっときついな。きつい。でも昔なんやっけな。大昔。それこそ東京、出てきてぐらいすぐかな。なんかよく、周りの先輩とかも、みんなここの美容室行ってるみたいな。ところの美容室とか、なんか、まあ、行ったりして、全然それは知らない人にやってもらうわけじゃないですか。その時のシャンプーしてもらってる時に、顔にかけてもらってる布がずれてきた時に、どうするか。あれ、こうやって、顔で、こうやって、顔の筋肉で戻すのか、これ手、今こうやって手動かすとなんか、あ、この人手動かしたって思われるのもなんか、これあるあるじゃない？あるあるでしょ？あれどうすんのみんな。ほっとく？
一生懸命顔でこうやって、顔で動かす。
めっちゃ不細工な顔してるやん、その時、その布の下。ねえ。そうなんや。だから、まあ自分はね、その、今は全然普通にテレカって戻しますけど、だから知らない人やったらそういうのもなんか、ね。いやいやね。だけどこれ、これなんか言ったことあるかな？その、ヘアメイクの人が言ってるのは、まあシャンプーもしてくれるんだけどさ、なんだろう。こう、頭持ち上げられるじゃん。あの時、なんか気使って力入れられるのはすごいやりづらいんだって、美容師目線からすると。うん、だから逆にめっちゃ力かけてやったら、逆に、バーンとそのまま落とされましたけど。で、容赦ないですから。そっちがその手で来るならこっちもこうしますけど、何かみたいな。そんな関係性で、はい、やっております。はい、神奈川県湯高さん。先日、ミュージックフェア拝見しました。ジ・アルフィーの皆さんと、横山健さんと、小石くんで歌われたメリアン、とてもかっこよかったです。小石くん以外サングラスやメガネだったのが、目つきにちょっと面白かったですが、確かにみんなそうやったね。うまいな。次回は小石くんもサングラスかけてほしいです。また、アルフィーさんの仲良しエピソードがあったら教えてほしいです。アルフィーの皆さんの仲良しエピソード。いや、もう、この人たち、仲良しとかもうそういう概念を超越してて、超越してますね。なんだろうね、なんていうのか、本当にね、本当に平和で温かい幸せをくれる感じですよ。会話を聞いてると。まあ、坂崎さんはずっと喋ってますよ。ずっと喋ってる。で、それに対して、桜井さんが、なんかユーモアなのか何なのか、で入ってきて、高見沢さんがトンチンカンなこと言って落ちるみたいな。もう出来上がってんのよ。本当に。で、歌わせると、演奏させるとっていう言い方をしてですね。歌われると、本当に素晴らしいし、演奏も素晴らしいし、 で、このメリアンもそうなんですけど、横山健さんもおっしゃってました。イントロ聞いて、そうそう、これこれこれっていう感じで、いざ歌い始めると、高ってなるっていうね。なんかこう、桜井さんの声って、すごい太いじゃないですか。張りがあって。だから、聞いてると本当に心地よくて、高い、この曲高いなっていう感じがしないんですよ、聞いてると。だけど、自分いざ歌ってみると、高っけってなるんですよ。四つ湯に揺れる。もう、入りから、お、え、こんな高いんやってなる曲なんですよね。そう、すごいですよね。この年齢になっても、それだけの声をキープされているっていう、ね。本当に素晴らしいバンドだなって思います。なんか、もう大ベテランで、すごいのに、周りに対して全く、威圧感みたいなものも、本当に1ミリもないし、まあ、桜井さんのね、見た目は一瞬怖いよ。ヒゲにサングラスですから。でも、本当にね、優しいんですよね。優しいオーラが出ちゃってる。そこが本当に素敵だなと思います。大好きです。はい。何でも今夜の普通歌美人でした。では、一曲。高見沢さんがくださった曲を、はい。命の奇跡です。どうぞ。
どこでこの星を見てる？あの日カシオペアは二人の瞳に迷い傷つき遠くまで来たよね。流した涙の分少し強くなった。後悔のため息が未来を曇らせてゆく。涙の後に微笑みを夜の七島を越えて生きることを諦めない。悲しくても苦しくても生きている。それだけでもきっと意味の奇跡を信じて今を生きよう。星は
どうもどうもどんなもんや。おいちのド S でアドバイス。ラジオネームひなさん。私は何かを継続して続けることがとっても苦手です。日めくりカレンダーは気づけば日が過ぎて、手帳は4月だけ書いてその先は真っ白。検定の勉強も計画的にやればいいのに、試験前に内容を詰め込み、学校の宿題も提出期限ギリギリまで溜め込むタイプでした。とにかく継続して何かを続けることが昔から苦手です。おいちくんは毎日どころか20年以上もショックを上演し続けていて本当にすごいなと思いました。何かを継続して続けるためのモチベーションの保ち方などあればアドバイスよろしくお願いします。いや、まあ自分もいろんなことを溜め込んだりもしますよ。本当に。なんか期限みたいなものがないと逆になんか爆発力を持って動けないなとか。なんかそういったことってやっぱありますよ。あるんだけど、例えばなんかその筋トレにせよ、ね、筋トレもなんか続かないっていう人も多いと思いますし、まあ自分も最近ちょっとサボってますけど、だゲームにしてもそうよ。ゲームだってそう。なんかね、なんでしょうね、自分はその、最初、例えばその手帳 にしたってさ、その4月は結構一生懸命書いたわけでしょ。で、それでなんか書かなくなってしまうと、なんかその4月の時は一生懸命書いてたその時の時間が全て無駄になってしまうと思っちゃうんですよね。だから筋トレもそう。筋トレやってても、例えば3ヶ月でもいい。3ヶ月やってきて、もうええわ、もうしんどいわ、と思ってやめちゃうと、ね、もうその3ヶ月やってきた筋トレが全て無意味になるわけじゃないですか。こんな辛い思いしたのに無意味にしたくない。っていうのがモチベーションですね。だゲームもそう。例えばゲームだって1週間めっちゃ頑張ってやって結構積み重ねたぞって。じゃあその1週間かけた時間がそこでやめてしまうと、ね、完全無駄になるわけじゃないですか。だから頑張るっていう。続ける。なんかみんな。
でもやめていく人多いのよね、ゲームにしてもね。なんでやろ？逆になんでそんな簡単にやめられるんやろと思うけど。いや、じゃあ今まで積み上げてきた時間何やったんって、自分は感じちゃうんすよね。何に対してもそう。
何に対しても今まで積み上げたもの。まあ確かに、その積み上げたものっていうのは、何か新しいことを始めたとしても、それが、肥やしになることもあるとは思いますけど、でもなんか自分はせっかくやっていた今のものを、いや、もっと、まあ何でもいいですよ。ゲームだったらもっと強くなれるはずなのに、作品だったらこの辺もっと良くなるはずなのに、とかね。なんかそういう思いがなんかモチベーションになるかな。ですね。もうそれしかないわ。なんか無駄にしたくない。無駄にするのが嫌です。はい。というわけで、アドバイスして欲しいお悩みと前半で紹介する普通のお便りお待ちしてます。メールアドレスは、どうもたっとマーク JOKR.net までお送りください。どうもとネット。違う。どうもとアットマーク JOKR.net です。お別れショートポーム、今週はラジオネームひとみんさんからのポーンです。5歳の息子に、どうもとこいちくんの配信見るんだと言ったら、一緒に見たいとスマホを覗き込んできた。これがこいちくんだよと言うと、どうもはどれという息子、どうやらどうもとこいちという二人組だと思ったし、どうもとこいち思う。いや、そう、もう、どうもとこう、と、こういち。これがもう NHK やったらややこしいことになるよね。ね。あ、どうもくんだよね。そうだよね。あのキャラクターね。ややこしいな。というわけで、来週はつよしくんと二人でお送りすると、いうことですね。はい。というわけで、お相手はどうもどうもの小石でした。失礼します。
文化放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマン、そのまんま。次回10月16日木曜日の放送は、僕目黒蓮と
佐久間大輔の2人でお送りします。はい。ほぼ1年ぶりの黒友コンビということで、うん、俺たちの会計かっけ、
藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんまは今度の木曜夜9時から。
200年前の漫画のような絵、それはあの葛飾北斎によって描かれた日本が世界に誇る漫画のルーツ。出展総数300点以上、全部北斎の仕業でした。展11月30日まで東京京橋で開催中。詳しくは展覧会公式サイトを検索。
タイムレスの晴れ吉高です。メンバーが週替わりでお送りしているタイムレスの QR ゾーンは、毎週月曜レコメンの中で深夜12時5分頃から放送中です。僕晴れ吉高のアピールポイントは大きな声と笑い声です。たくさんアピールしたいと思います。 QR ゾーンぜひ聞いてください。